たまにさ、
うん、
この人タスク管理うまいなーみたいな人見るとさ、
うんうん、
参考にしたくなりません？
ああ、わかりますわかります。
なんかとんでもない量の仕事一人でさばいてる人みたいいるじゃん。
いますね。
でもね、僕どんな人よりぶっちぎりでタスク管理うまい人っていうのを発見したんですよ。
はいはい。
オペレーティングシステム。
人じゃないそれは。
ということで、はい、本日は前回に引き続き OS オペレーティングシステムシリーズですね、
うん、
前回思考の OS っていう例え合ってんのかなっていう話をしたんですけど、
はい、
今回ガラッと変わりまして、うん、OS に学ぶタスク管理術、うんうん、これやりたいなと思います。
OS に学ぶ、
OS に学びましょう。一番参考にするべき人なんで
人じゃない
一番参考にするべき人ですよ、
ね、はい、
あれから我々視点で1日経ったので、うん、前回の復習しときましょうか。
そうですね、一夜経った結果ね、うん、僕あの服着替えてきたわけですけどあの上半身裸で収録してるみたいになってます大丈夫ですよねこれ
なってます。
YouTube にバーンされないですよね。
面白いよね、帰りのモニターで見た瞬間にあれ上裸って急に不安になるっていう、う
ん、多分生成 AI とかこれ読むと乳首がないのなんでだろうって多分今頃焦ってますよ
なる可能性ありますね。
ミッドジャーニーとかね、
あのさ、ゆゆうたさんがさ、
はいはい、
上裸でなんか演奏しますみたいなやつやったらさ、
ね、
バーンされるから、
ね、あの YouTuber さんね、
だから怖いから乳首をマスキングテープで塞いで演奏しますみたいなやってたけど、はいはい、あれかなって思われるかもしれないですね乳首をマスキングテープで塞いでる人、
肌色のマスキングテープでねあえて
そうそうそうそう、
あえてね、
ギリギリを攻めた人かなってちょっと思われてる可能性ありますね。
一夜経ちましたけれども、
まあ、昨晩やったこと、
はい、
OS って、まあ、一言で言うとこういう仕事してるんだよねって言ったキーワード覚えてます？
ね、資源の管理、
あ、素晴らしい、資源管理者、はいっていう言葉使いましたね、
はい、
ので OS の本会ってそれなんじゃないかなと、
うん、
もちろん副業でいろんなこともくっついてるんだけど、
その中にユーザーインターフェースの変更とかもあるわけですけど、
う
ん、ってことですよね。
そうですそうです、はい、ただそっちばっかりみんな目立っちゃってて、
うん、
本業である資源管理者の方に目を向けてないんじゃないかなっていう話をしました。
はい。
で、資源管理者であるっていうことはさ、もうめちゃくちゃタスク管理もしてくれてんのよ、
うんうん、
いろんなプログラムが一斉にコンピューターの中で走ってて、
はい、
みんながこれ計算してくれこれ計算してくれって言ってるのをちゃんとさばいてんだよね、うん、
はい、
破綻なく、だからこれタスク管理のプロとも言える。
そうでしょうね、はい、
うん、ので OS から効率のいいタスク管理について学べるんじゃないか。
学べ
ん
のかな桁違いだろスペックが俺らと
あ、さすがですね、
いけんのか、うん、
まさに、
はい、
桁違いっていう言葉結構いいキーワードでして、
知ってました、はい、
水野さんさ、はい、最近振り返ってさ、はい、同時に俺大量にタスクさばいてんなって思うのって何個ぐらいタスク抱えてる時ですか？
まあ同時並行で進行するってことですか？プロジェクトとかを同時に走らせてる量がいくつかって話ですよね。
そうですね、そうそうそう、
まあ、でもゆる言語学ラジオと本業とあの引っ越しとかが重なった時とかはもう全然8とか9とかいっぱいありましたよね。
言ってますよね。なんだったらそのゆる言語学ラジオのタスクの中でも細分化されるじゃん。
あ、そうですね、だから細かく切り分けたらもうトゥードゥーリストにどうだろうね、
うん、
3、40個ぐらいはありますよね、
みたいなね、数になりますよね、
はいはい、ちなみにそのうちの1個に年末に靴磨くっていうのがあるんですけど、これは昨年の年末からタスクリストに入ったものになります。あ、昨年じゃ一昨年
はぁ
2年間磨いてません。
全然着手されてない。
着手されてないですね。こういうのありますよね、堀本さんもありますよね。
ありますあります、めちゃくちゃあります。
え、じゃあ長期熟成タスク、はい、エイジングが済んだタスク何がありますか堀本さん。
長期熟成タスクはですね、新しいデスクチェアを買う。
あ、作業用のね、
作業用の、
はいはい、
ゲーミングチェアみたいなやつ俺使ってんだけどさ、
やつだよねあれもね。
いやあれね、あ、まあそこそこ、まあ、でも2万円、うん、2万5千円ぐらいですか、ね、そんなにいい椅子ではないんですけど、はい、あのね、何が今問題かってね、左の肘掛けが吹き飛んだんであ
れはある、俺んちのデスクもネジなくなってんの2個ぐらい
あるよねそういう時。俺びっくりしてさ、うん、椅子にいつも乱暴にこうやって肘を置いてたらさ、うん、ある日バキーンって吹き飛んでいってそのまま左の肘掛けない
あるってこともないだろうけどわかる俺のやつもネジ緩くなってこう開いちゃうんだよね、こう置いてこう
あるある、
外方向に力加えすぎてね、
どんどん開いていってしまう
可動式じゃないのにね、うん、
拷問器具みたいになってますねだんだん開いていく
ありますね。
いや、その状態でさ、はい、椅子を買い替えるってタスクリストに入れて、
え、じゃ左ないまま今使ってんの？
あの左ないまま早1年半
え、マジで
肘掛けここずっとない
の？マジで
もう優先度低すぎて、まあ、
椅子ってね、うん、捨てるのもタスクになるからね
そうなんだよ、
粗大ゴミの予約がだるいからね。
しかもさ、粗大ゴミの予約全然取れねえじゃん、
取れねえの、取れねえの、あれ取れないな、あれ
だからもう延々延期され続けていくんだけど、
ちょっと俺よりも重篤なことしてるね。
あのね、ちゃんとそれ OS の用語がついてまして、
はい、
無限の延期インフィニットポストポーネメントっていう単語がちゃんとついてますね。
はい、
とかね、あのね、同義語がいっぱいあって、無限の閉塞、インフィニットブロッキング、
ほう
とか、あとねもっとすごい表現で言うと飢餓スターベーション、
スターベーション、
スターベーションっていう単語もついている、
はい、
いつまでも着手されないから飯が与えられなさすぎてタスクが飢えていくっていう。
そうですね、僕の家の靴革靴がそうでしょうね。
スターベーションしてるでしょ今、はい、磨いてほしいなーってお腹ペコペコだと思うんですけど、うんうん、
はい、
水野さん今奇跡的にエイジングっていう用語も入れてきてさ、
はい、
それなんかあの樽熟成とか多分かけたつもり、
長期熟成
だと思うんですけど、はい、それもちゃんとね OS 用語です。
えマジでエイジング。
あの優先度が低すぎていつまでも遠回しにされてるタスクをなんとかちょっとずつでも優先度を上げていく、
うんうん、
時間経過とともに優先度上げていかないとスターベーションしちゃうから、
はい、
だからだんだん上げていくことをエイジングって
。あ、じゃあ俺の靴磨きはどちらかというとスターベーションしてる方だな。
そうですね、エイジングできてないからスターベーションしちゃってるっていうのが OS の用語の正しい言い方かもしれないですね。
じゃあ正確に多分そのエイジングしてるタスク、
うん、
僕だったら何かなってなったら多分書籍の原稿を書くとか、
はいはい、
これなんてそうですよね多分ね。
エイジングするわ書籍って。
最初にさ、例えばじゃあその依頼をいただいた時にさ、うん、よし明日から書くぞってならない
じゃん。ならない。
あんまり
1年ぐらい寝かせとくか。
編集者としてこんな発言していいのかな。いや翌日から書かなきゃダメですよ。そんなもん
編集者の立場としてはね。
あ、僕でも編集者じゃないですよ。ただね一般人として出てますから。
無理あるなその言い訳は。まあまあ一般人水野としてはね、はい、なかなか着手できないですよね。
そうですよね。でただ僕らの場合は割と分かった、もうここまでには発売させようみたいな、うん、ケツをねこう決めて、
そうだね、
着手すると。だから僕は年末年始靴磨かない代わりに原稿めちゃくちゃ書いたんですよ。
お偉いね。
そうだからエイジングさせた結果、
うん、
だいぶ
書き始められるようにな
った、はい、多分あと50年後ぐらいに靴磨くと思います。はい、この靴でいくと。
そうだね、徐々にエイジングができちゃうわけだから、はい、何でもね。
靴の方がエイジングが済んじゃうかな。多分
確かに
ソールが貫通する
とかね、ボロボロの靴が生まれますね。エイジングした結果
その頃に磨き始めてね。
意味ねえわ、はい、いや確かに書籍ってさエイジングするなって思って、
うん、
なんで他のタスクはエイジングしにくいのに書籍ってエイジングするんだろうって思ったけど、違うわ、これ編集者が切れてるだけだ。
僕切れさせてはないちなみに言うと。
あ、切れてはないです、
ね、僕編集者が設定した締め切りの2ヶ月前に出しました。
あ、偉いね、はい、ちゃんとしてるね。
そこはちゃんとします、はい、
僕はそろそろ書きましょうか堀本さんって言われて、あ、やばいなってなってるからエイジングかなって思ったけど。
編集者あるある言っていいですか。
はい、はい、
あの原稿を頼んだ後、うん、嫌味じゃない形で存在感を出してエイジングを早くするっていう方法がありますね。
あ、すごい。だからあれかもしれないね、編集者ってさそのスピーディーにエイジングさせるための装置というか、うん、圧力鍋みたいな、うん、外部からの力を加えることによって発酵を早めるみたいな力なのかもしれないね、はい、
そうですよ。え、堀本さん心当たりないですか、
うん、
原稿を待たしてる編集者から、うん、原稿書いてくださいとは言われずに、
うん、
最近書かれた記事拝読しました、
ある
すごく面白かったですってだけ来るやつ。
あれ、 あれそういう意味だったのか。
そうです。
なるほど。
その意味じゃない
。いや僕無邪気にやった褒められた。次もいい記事書くぞって思ってました。
こいつバカですわ。やっぱりこいつバカですわ。
あれプレッシャーだったんすね。
あれだからさ、うん、忘却されてないかなって思ってるの、編集者したのと。
はいはい、あ、なるほどね。
でそこで浮上させることで、あ、はいはい、そうこの人に原稿頼まれてたって思わせるんだけど、そう催促すると嫌な感じがするから。
なるほどね。
あとこれありませんでした堀本さん、
うん、
年賀状が来るとかね。
ある、ある。なんかね年賀の挨拶とか来ますよね。
もちろん
お歳暮来るとかもあるよ。
あ、そう、お歳暮ね送るとか。もちろんこんなんね、原稿忘れてないですよねですかね。
あ、アピールなんすね。
美味しいとかダメですよ、
うん、僕やったハムもらった。イエーイって思ってました。
スタンド編集者が忍ばれる。マジでハムもらったイエーイって。お前ガキかよ。
なんだったらよしハムもらったってことは俺まだ好感度あるな、まだ大丈夫だな。ちょっと思うかもしれない、思うかもしれないです。
お前マジか。
心を入れ替えます。
分かってねえなお前。
あれエイジングだったんだね。
エイジングです。
いい学びを得られました。
上に上げてくださいねって、あなたのタスクリストの中で上に上げてくださいねって。
あ、
僕ぐらいになるとそのエイジングされるより前に書き始めます、
うん、あ、ちゃんとね、ハムもらう前にね、
はい、
でもハムもらえなくなって損ですね、そしたら。ちゃんと伸ばした方がいいです、ハムもらえるまで。
なくて書くのが普通なんだよ。なんでもハムありで書いてんだよお前。このハム中毒者が。
ハム中毒者ってなんだ。
ハムの刺激がないと書けない人間。悲しいわこいつ。
面白いね、ハムありきの作家、聞いたことなくていいですね。
あ、だから執筆条件に書きましょう。ホームページとかに
ハムをくれること
年2回のハムの支給って。こいつと仕事したないわ。
あ、めちゃくちゃ面白い、そのお仕事依頼ページ見たことないわ。めちゃくちゃ話それちゃったんですけど、
はい、
本題に戻すとコンピューターとんでもない量のタスク抱えてますよっていう話で、
うん、はい、
水野さんさ、タスクマネージャーって開いたことある？
タスクマネージャー。
知らないよね、そんな気がしてたね。
あ、でもなんか、
うん、
聞いたことはありますね。なんかパソコン触ってて、うん、タスクマネージャーってなんか出てくることありますね。
出てくることあるんですよ、はい、これ何の時によく出てくるかっていうとさ、
うん、
Google Chrome が終了できなくなったみたいな時、
うん、
たまにあるじゃん、バツ印押しても、
あ、はいはい、
うんともすんとも言わないみたいな、
で白黒みたいになって中断しますか みたいな出るやつ、ね、
みたいなね、はい、ずっと固まってて困るなーっていう時どうします、水野さんなら。
くそーって。
ちょちょ、心情を聞いてるんじゃなくてアクションを聞いてる。
まあいったな。
気持ちはどうでもいいんです
よ。そうなの。
どうするかよ
次。罰を連打。
あーもうダメだわ。え、罰連打してももうそういう時はもう完全受け付けないってなってる。
そういう時
しましょう、うん、
もうビシ切る。
あーもうね、シャットダウンしちゃうっていうことですね、はい、
ですね。
まあそれでも解決することは多いんだけど、もうちょっとマイルドな、うん、めんどくさいじゃん再起動するの。
うんうん、めんどくさい、いっぱいウィンドウ開いてるからね。
そういう時に使うのがタスクマネージャーなんですよ。
あ、わかったわかった、はいはいはい、はいはい、あれだ、下のバーにある、うん、あのやつの、うん、下のバーにあるやつの右クリックして、あ、そこから終了って押すことあります、
ね、あ、はいはい、あ、なるほどね。
わかるか、ね、お前にも、うん、
あの下にあるやつ、つまりタスクバーですね、水野さんが言いたいのは。
そう
タスクバーのね、
の、
はいはい、右クリックして、ね、終了。あ、それで終わることもありますね。
ありますね。
でもそれでも終了しないとき、
はい、それでも終了しないとき、
それでも終了しないとき
故障してますよね、それ完全に。
いや、だからそういうときに使うのよ、タスクマネージャー。
タスクマネージャー、え、あのさ、スマホでさ、 iPhone だとさ、うん、ホーム画面をさ、うん、上に上げるとさ、
はいはい、
立ち上がってるアプリがずらーってこう並ぶ画面になるけど、 あれタスクマネージャー。
あ、そう、あれに近いイメージ。
なるほど、はいはい、
そう、あれに近いの、あれのまあ PC 版で、うんうん、もうちょっといろんなことできるやつがタスクマネージャーですね、
はいはいはい、いやでも使ったことないだろうな。
開いたことないですかね、こういう画面見たことない。
どういう画面？
タスクマネージャーっていう。
あ、はぁ、こういうやつ、はいはい、だからファイルとかを見るときに、
うん、
あ、違うな、なんかちょっと違うか。
多分水野さんが言いたいのはエクスプローラーかな、ファイルとか見るやつ。なんかね、普通 Windows だとこのスタートのところを右クリックするとタスクマネージャーっていうのが出てきて、はあはあはあ、これを押すとタスクマネージャーが開く。
あ、いや見たことないです。
開いたことないですか、ね、
僕のパソコンには多分ないっす。
いや、ありますあります。Windows に入ってます、全部
入ってます、
全部入ってます、
はあはあ、開いたことないわ。
こういうやつがあるんだけどさ、うん、これやると今何が動いてるかっていうのとか、
見して
どのアプリケーションがどれぐらいメモリを使ってるかとか、そういうのが出てくるんですよ。
はいはい、だからあれだわ、スマホが重くなった時に、
うん、
なんかそういうタスク効率化アプリみたいなのを
入れる
っていうのがあって、
うん、
なんかその特に使ってるやつを一旦、
うん、あるあるある、
キャッシュを解放するみたいな
やつ、ね、はいはい、ありますね。
で見たことあるかもしんないな。でも
PC、ね、それに似てるね。そうそうそう、
PC って僕そのスマートフォンと違ってアプリを全く入れないので、うん、基本的には本当に入ってる購入した段階のもので完結しているので、デスクトップに6個ぐらいしかね、やっぱりショートカットもないですし。
水野さん、いつかイルコンピュータ学ラジオで計算機の歴史みたいなのやりたいなと思ってるんですけど、やっぱ計算機ってね、
うん、
昔はその1個の用途、最初に想定された用途しかできないっていう、うん、非常に尺子定規な装置だったわけですよね、
うん、本当にだから計算するだけってこと
ですか。そうそう、しかも特定の計算だから、弾道の計算をする装置、
あ、はいはいはい、
として作られたらもう弾道の計算しかできないっていうものだったわけですよね、
うんうん、
それがある時から革命で、
うん、
プログラマブルな、うん、つまり任意のプログラムを実行できる計算機になったので、
はい、
無限の拡張性が生まれたということで、うんうん、それが革命だったわけですけど、
はい、
翻って水野さんは出荷時の状態でしか使ってないっていうことですよね。
そうです、有限の可能性でやってました。
1960年の事情ですね、それ。60年の時のコンピューター使いですか、あなたは。
そうですね、結構そのオールドスタイル、トラディショナルな。
あ、なるほどね、
トラディショナルなスタイルです。
はい、いいように言うなって。まあ、いずれにせよこういう画面がね、
はい、
出せるわけですね、コンピューター使ってると、
うんうん、はい、
でこれさ、この起動してるアプリケーションだけで今4個ぐらいあって、
はい、
その中で何個のプロセスが走っているかっていうのが、うん、さらにこんなに内側に入れ子で入ってるんだよね。
情報開示しっかりしてますね。
だから今俺が開いてるディスコードはアプリケーションとしては1個なんだけど、その裏でさらに6個プログラムが走ってる。
うーん、
まあ、プロセスっていうのが正確か、プロセスが走ってる。
例えば画像アップロードするとかそういうやつ
みたいなイメージでいいと思います、はい、もっと複雑なんだけど本当、
うんうん、
っていうことで台本執筆時に何個のプロセス、うん、まあプログラムと考えていいでしょう。プロセスが走ってるかっていうのを僕事前に調べてみたんですけど、
うん、じゃあ現時点のじゃなくてその前のね、
あ、そうですね、
書いてた時ね、
台本書いてた段階で300個ぐらい、
300?
うん、300個ぐらいが走っていた。
やらせすぎじゃないちょっと、ね、
みたいな感じですね。そう、これをね同時にさばいてるわけよ、300個。これやっぱ桁違いだよ、人間とはね。
うんうん、そう思うとあれですね、
うん、
コンピューターの計算資源っていう用語があってるのか分かんないけど、
合ってると思う。
処理能力がめっちゃ上がったら、
うん、
それに合わせた OS がないとダメってことですよね。その資源がいっぱいあるけど OS がしょぼいとダメだもんね。
そうだね、そうだね。
だから3個のプロジェクトしか走らせたことがないですっていうプロジェクトマネージャーが、
うん、
100個のプロジェクト同時にさばかなきゃいけない会社に転職しても使い物にならないですもんね。
そうだろうね、まあ、そこちょっとね若干人間と違うかなっていう気がするのは、資源が多すぎて使い切れないみたいなことがあんまりない気がするな。 OS、 いや、あるわ、おっしゃる通りな気がしてきましたね。
あ、本当ですか。
めちゃくちゃ古い OS だったら、
うん、
どえらいことになるかもしれないです。
どえらいこと
になる、与えられる記憶領域が大きすぎ ぎて非常に非効率な使い方したりとか、そもそも対応してなかったりとかする可能性はあるかな。
でいずれにせよ今のやつは200もさばいてるわけね。
そうですね、200個も300個かな、300個ぐらいとかをさばいているわけですよね、
はい、
だってさ考えてみるとさ、裏側で走ってるものすごいわけよ、
うん、
我々が今目にしてんのって Google Chrome とか Notion とかだけどさ、
はい、
常時裏側で走ってるものっていっぱいあって、
うん、
例えば何でしょう、パソコンが常時裏側でやってくれてる。
完全に分かりましたね、
はい、
LINE のアプリ切ってても LINE の通知来ちゃいますから。 LINE とかそうですよね、あの立ち上がってないのに通知来るやつとかさ、
そうだね、
走ってるわけでしょ。
あってるあってる、それもバックグラウンドで走っている、はい、もっと地味なやつありますよ。
もっと地味なやつ、
うん、全然水野さん普段意識してるはずなのに今聞かれて出てこないやつありますよ。
なんだろうな、走ってないですね
今思い切ったね思いつかないですねじゃなくて
問いが間違ってました、
走ってないですね例えばよ、
はい、
日本語入力ソフト必要じゃない、日本語変換するための。
ああはいはい、 IME みたいな、なんか
みたいなね、 IME 辞書ソフトとか Google 日本語入力とか、
はいはい、ああそうか、
文字列入れたらさ常にすぐ変換してくれるじゃん、
うんうんうん、
あれだから常にバックグラウンドで待機してるわけですよね。
あそっかそっかそっか、なるほどね、はいはい、
みたいな感じで
考えたことなかった。
細かいやつがいっぱいいるわけだよね、
うん、
あとはね、あのマウスを使えるようにしてくれてるドライバーとか、
ドライバー
そんなやつあんだとかね、そのマウス活用プログラムみたいなさ、はい、マウスから入ってくる入力を正しく読解して、
うん、
ちゃんとその通りに操作してくれるやつとかも常時動いてますよね。
そんなのもいるんですか、
みたいなのも入れるととんでもない数になっ て, いて、
マウスはマウスでしょって思いましたけど違うんですね
違いますよ、マウスのものも結局01のデータになってやってくるわけですから。
あ、そっか、
それを解釈してくれないといけないわけです
よ、ね、
みたいなこと考えていくととんでもない量のタスクをやってるわけよ一斉に、
うんうん、やり手ですね、ちょっと OS
やり手です、
ね、
そうだからね、あの今日の隠れテーマとしてはみんなにねやっぱ尊敬してほしいOS を俺たった10個のプロジェクトでこんなヒーヒー言ってんのにこいつやばーっていう、いつもあざーすって
仮に人だったらの話ですよね俺さ、それ
は人だから、もう OS は人だから、人だと言っても過言ではないでしょう。
じゃあこの過労死寸前の OS 見て同情の気持ちとか湧いてるってことですか？
あのね、おっしゃる通りで、
おっしゃる通りで
ね、俺ね、もしかしたらかわいそうなのかもしれないっていうので、ね、あの今回 OS を改めて勉強してて思い始めましたね。
OS に
OS OS っていうか CPU かな、特に、
はいはい、
CPU がねやっぱかわいそうなんだ。俺後で喋るんだけどさ、
うん、
OS の設計思想ってさ、いかに CPU を休ませないかっていうことだから。
なるほど、
1ナノ秒の休憩すら与えないように頑張ってるわけよねなんか改めてそれ勉強してたらなんかかわいそうかもしれない。
そうですね、過労死しそう。
そうだからね、あの結論として用意してきたのが、 OS を勉強しすぎるとブラック企業経営者になるんじゃないか
あ、そういうことですね。
そうそうそう、人はブラック企業を経営し始めるんじゃないかなって不安に思ってますね、はいはい。
じゃあ今回収録をスタッフの吉野部さんに立ち会わせてるのも、
うん、
吉野部さんに1ナノ秒でも休みは与えないっていう、
当然当然
OS を勉強して学んだことを。
そうですそうです、アイドル状態って言うんですけど、使ってない状態のことを、はい、アイドル状態にしたら負けなんで1ナノ秒すらアイドル状態を作らないためにあの来させておりますもう労働基準法なんてもってのほかですからね8時間を超える労働だと1時間の休憩は与えないから、1時間そっと押しますよ OS が聞いたら。
有給休暇ってあれ勤務になるから、こうい
う時にそっと押しますよ。そのアイドル状態ですから有給休暇なんて1ナノ秒も休ませちゃいけないですから
プライベートとかは
いや、もう持ってのほかですちゃんとフルに活用しないと資源は捕まるって
こんな人のもとで働いてるんだな
僕はやってないですよ、
はいはい、
OS の思想はそうだな。
なるほど、はいはい。もしだから株式会社 OS に吉野部さんが入ると休日がゼロってこと
で、ね、1ナノ秒も休ませなくなる
かわいそうに
この300個とかのありえない量のタスクをコンピューターはねちゃんとやってるし、
うん、
しかもかなり厳しい制約条件でやっている、
うん、
これもポイントだなと思うんですよ、
うん。
まあ、というのもユーザーをイライラさせちゃいけないわけじゃないですか、
はい、
だから待たせちゃいけないんですよね、あらゆるタスクを、
ね、だからインターネットで検索とかして、昔なんてだいぶかかったけどね、今なんてもすぐポンって出たりしますしね、
うん、そうだね、
ま
あ、それはネット回線の力もあるから。
あ、そうか、
一概に OS ではない。だから
変換とか、
そうです、ね、
マウスの動きとかも、
そう、たまにあんじゃん、文字入力してさ、なんか重い時こう遅れてダダダって
出てくる、あれ腹立つわ、
あれ腹立つよな、
うん、
もうあんなに許せんわっていうユーザーが多いわけじゃないですか、
うん、
だからちゃんとそれ爆速でレスポンス返さなきゃいけない、
うん、
でも同時にいろんなことしなきゃいけない
速レスもいるんですね。
そう、だからしかもさ、その許容されるレスポンス速度がかなり幅が狭
い
わけよ、
はい、まあそうですね、入力で1秒待たされたらね
そうですね、
もうちょっと遅ってなりますもんね。
最近エンジニアとかでも、
うん、
フレームレート 120Hz のディスプレイを買うっていう人が非常に多くてですね、うん、
はい、
要は 60Hz、
うん、
60分の1秒ずつの更新だと動きが遅くて嫌だから、
うん、
120分の1秒ずつの更新にしてほしいみたいな人も増え始めてるんです、
はい、
ってことはさ、60分の1秒待たされただけでも怒るのよ彼らは。
うんうんうん
そんな厳しいプロジェクトマネジメントなくない？他に。
確かにね。
60分の1秒以内に水野さんにメッセージ返してくださいって言われたらやばない？
怖いっすね。怖いっすね。それだからもう脳を返さずにね。
そうだね。脊髄でメッセージ返さないといけない。みたいな世界観で戦ってるわけですよ彼らは。 OS は。
うんうん。あのちなみにでも、うん、僕の本業で仲良くしているカメラマンさんがいるんですけど、
はいはい、うん、
そのカメラマンさんがどんな時でもすごい速度でレスが返ってくるし、電話をすると、うん、ワンコール以内に出るんですよ。
めっちゃ優秀な人じゃないですか。
だから僕ともう一人そのカメラマンさんとよく仕事する人の間では、うん、手にスマホが埋め込まれてるんじゃないかっていう説を唱えてます。
まあそうでしょうね。そうじゃないと一瞬で出ること不可能だからね、う
ん、いや僕らも言ってるんですよ、そんなすぐじゃなくていいですよって言って、うん、大変でしょ
う
し、
ゆっくりでいいよって。
撮影現場とかでもなんかすぐ帰ってきたりするから、
はいはいはい、
いや全然そんな急いでないですよって言うんですけど、うん、帰ってくるんで。
手にスマホじゃ無理じゃないそれ。
そうか、ノ
ーノーだよ。撮影現場ってことはもうカメラとか持ってるわけだからさ。
そうですね。
それですぐ帰ってくるってことはノーで直接返してるんでしょうね、は
い、あじゃあ分かった。少し前にさ、箕輪浩介さんっていう編集者がさ、はいはい、ズーム会議をしながらフットサルでするっていう話あったじゃないですか。
ありましたね。
あれもズームが脳にアプリとして入ってるからできることなんじゃないですか、もしかして。
そうでしょうね。だってフットサルやってたら持てないもんね、パソコンとかスマホとか。
そうそうそう、
うん。
だってそんなね、キーパーしながら画面共有とかできない
ですよ、やっぱり。できないです。脳に埋め込まれてるんじゃないですか。
そうですよね。
ニューロリンクがさ、その被験者募集してたじゃん、この間。
ありましたね。イーロン・マスクのね、ノースタートアップね。
そうそうそう。あれで申し込んだんでしょうね、皆さんは多分。
ズームなん、それでできる機能。いらんくね。
もっとあるだろ
う。ね、もっとあるよな。なんでズーム選んないやろな。
うん、箕輪さんに関する誤った情報を喋ったことをお詫びいたします。
そうですね。
そういう事実は一切ございません。
し
し、
はい、
で話戻すと、はい、そのユーザーイライラさせないっていうのがかなり高いハードルなわけよ、
うんうん、
でしかも原則的には一つの CPU で同時並行でやらないといけない、
はい、
計算してくれる人って複数いない
ん
ですよね、
うん
まあ、厳密には最近のパソコンとかスマホとかってマルチコアって言われるのが当たり前になってて、
へえ、
いっぱいいるんだけど、うんうん、同時に計算してくれる人が、
うん、
ただ原理的には一つのもので複数のタスクをさばいてるってことには変わりないので、
はい、
まあ、今回話を単純にするためにシングルコア1個しかないと仮定していいと思います、
はい、
なんで仮定すると1個しか計算するやつがいないのに俺たちわがままだから同時にいっぱいやるじゃん、いろんなこと、
うん、
YouTube で音楽再生しながら Google ドライブに動画アップロードしながら、
はいはい、
原稿を書くみたいなことするわけよ、
うん、
でも裁くやつ一人しかいないわけよ、
うんうん、
地獄じゃないこれ。
でもさ、計算資源自体はいっぱいあるわけでしょ。
そうだね、すごい速さでは計算できる。
一人じゃなくない？資源がいっぱいあるなら。
計算してるやつは一人よ。CPU は今一人と仮定してる。
ああ、そっか。
すごい速さでは計算できるんだよ。
うんうんうん。
ただ一人しかいない。
あ、そっか。じゃあパソコンのマルチタスクってさ、
うん、
実際には順次さばいてるだけってこと？同時並行してないってこと？
いい勘いいね、さすが。先取りするやん。さすが。その通りその通り。
そうなん？
そう。
いやあれ同時並行でしょ？ギガファイル便にアップしながら原稿書くやつ。同時並行じゃないの？
ないっす。本当に細かく刻まれたタイムスライスとか、うん、タイムクオンタムとかって言われる短い単位時間ごとにタスクが切り替わっていて、それが短すぎるから
気づかない、
同時にやってるように見える。ですね。
そうなん、
うん、
あ、そうなんだ。
あと水野さん、用語の混乱が見られたんで気をつけてください。並列っていうのは複数の計算者が同時に計算してること、
うん、
いくつかの CPU が同時に計算してるのが並列、
うん、
で1個のやつがすごい小刻みにいろんなことをやっていってるから見かけ上同時に見えるやつは並行、
はあはあはあ、
並行処理と並列処理は全然別物なんで、
うん、
混同してると素人だと思われるので
素人だから混同してるんです。何言ってんすか。
あ、そうでしたわ。それ混同するなんてお前素人かよって言おうとしたけど、あの素人でした。
ド級の機械音痴です。はい、
あのこれ難しいのよ。並行処理と並列処理ってさ、
うん、
字の並びが似すぎてて、うんうん、めちゃくちゃ間違うんだよ、
ね、ありますよね、そういう用語ね。
いつも俺喋るときにどっちだっけなって気をつけながら喋ってます。
わかりますわかります。例えば日本語学の用語かな、言語学の用語かちょっとわかんないけど、被覆系と露出系っていうのがあって、
うーん、被覆はだから覆うってこと
よね。そうですね。で露出ってのは丸出しになってると
、むき出し、
うん、で雨傘とか雨模様っていうじゃないですか、
はいはい、
でこの雨って複合語になるときに雨になるケースと雨になるケースがあるんですよ、
うん、雨傘雨模様
ですね、はい、で雨の方を被覆系か露出系かのどちらかと呼んで、うん、で雨の方を被覆系か露出系のどちらかで呼ぶんですよ。
早速分かってないじゃん今。そう覚えられないんだね。それが
確か露出系が雨だった気がするんだけど、
イメージはそんな感じだよね。だって雨傘になってるってことは変化してるんだから、
うん、
なんかで覆われちゃってる感じするもんね、
うん、そう
被覆系な気がする。
でも俺がこう思ってるということはそれを裏切ってた可能性があるし、いやでも実は順張りでそのまま良かったのかもしれないです。はい、
たまにあるそういうやつ。
あれこれ引っ掛けだったな確か覚えた時にこれ違うなと思ったから覚えたんで、あ、いやそのままでよかったわって、
ね、あるあるそれさ、高校時代になんか丸覚えした時よくあったよね、うん、これ気をつけようって思ったから逆だったはずだって書いて、あれ逆じゃないな、
あのライとレイの活用とかね、はいはいはい、
あるあるある、そういうの難しい、
これがどっちでってなりますからね、あれね、
覚えるのは難しいです ね、気をつけていきましょう一個一個、はい、でしかもさ、
はい、
ユーザーを待たせないようにしつつ割り込みタスクもとんでもない量入ってくるんだよね、
うん、ユーザーが勝手にね、
うん、
あ、そうそう、やっぱりこれも同時にやろうとか言ってね
みたいなこともやるし、プログラム側からも来ます、
あ、そうなんだ、
これ処理してたけどエラーで無理になったからこれ途中で中断するよみたいな、
うん、
したらまたその対応もしなきゃいけないっていう、
うん、
常時ユーザー側とプログラム側からギャーギャーギャーギャー言われてるのを全部さばいてるのが OS くんですね、激イケ営業みたいな、広告代理店の超有能営業みたいな感じですかね、うんうん、
クライアントが言ってくることとクリエイターが言ってくることのそれぞれの折衝すると
うまいことやっていってるわけですね、はい、で会議室の管理みたいな雑用までやっている、
うんうんうん、
とんでもない仕事的ですよこいつ、
すごいですね、
まあ、だからこそね彼らにタスク管理の技術を学んだ方がいいんじゃないかなと思います、
はい、
彼らにね
彼ら
OS ね OS たちにね、
ものだよね、
彼らに学ぶタスク管理術をちょっと今日やりたいなと思った形なんですけど、うん、こういうのスケジューリングアルゴリズムって言うんですよ、
はい、
いっぱい出てくるタスクをどういう順番で裁くかスケジューリングするアルゴリズムを今日はねちょっと紹介したいなと思うんですけど、やっぱこの手のものって一番原始的なものから始めるっていうのが大体セオリーなので、
はい、
大体の教科書もそういう構成になってるんで、
うん、
一番原始的なやつから考えましょう、
はい、
一番原始的なスケジューリングアルゴリズムなんだと思います、
いや入ったやつが終わるまで待って、うん、終わって解放された後に次のやつやるでしょ、
やってた、
いい
OS やってた、さすがですね、
普通にね、
さすがですね、
逐次やっていくスタイルですよね、
それの名前なんていうと思います、
当てれそうだな、
英語です、
英語ね、
うん、
そういう時あるんだよね、
うん、
そういう時って
そういう時ってどういうこと、
いや生きててさ、
うん、
これを終わらせるまで次これに着手したくないなっていう時って、はい
は
い
は
い、
もうやってきた順で今日はさばいてあるぞみたいな、
そう綿密に自分の中で、
うん、
この順番で今日はやるぞって決めていて、
うん、
割り込みが来ても最後尾に並んでもらうぞお前はっていう、
はいはいはい、
人気ラーメン店スタイルみたいなだから割り込みの客許さんよみたいな、
でもねセンスあるわ、いや答えは全然違うんだけど、答えはね、うん、ファーストカムファーストサービス、
はあ、はあ、でもなんか
最初に来たやつ最初にサービス、そうでもねおっしゃる通りで、これこういう典型的なデータ構造を待ち行列って言うんですよ、
はい、
最初に来た人が最初に入るっていうものを待ち行列っていうから、
うん、
まさにこれ飲食店の行列に例えている表現だと思うので、
はいはい、
ドンピシャです、
ドンピシャでした、
センスがあります、
そうなんです、センスがあります
腹立つなまあこれすごいシンプルだよねこのスケジューリング、はい、でもさこれあんま良くなさそうだよね、
うんうん、すごく重いタスクが来ちゃうと、
うん、
完全にそこでスタックしちゃうわけですよね、
そうですね、
はい、
そいつに手間が取られっぱなしになる、
1時間かかるタスクの後に5秒で終わることを頼もうとしても、うん、1時間分のやつが終わるまで5秒のやつやってくれないってなったら、まあユーザー切れますよね、
そうですね、あの水野さん俺の台本読んでる、俺の台本ではね、10分の仕事がまず来てその直後に2秒の仕事がやってくるとユーザーが切れますよね、うん、2秒で終わるものが10分2秒かかるわけですから全く同じこと言ってて、すごい
脳にノーション入れてるんです僕それゆえのノーションっていうね、そういうダブルミーニングみたいなとこありますか、
ね、ニューロリンクのね被験者にちゃんと応募してましたもんね、
そうなんですよ、でしかもねニューロリンクはね、あの侵襲型って言われるようなね、うん、まあこう
実際手術みたいな、
解凍手術とかして、うん、そこに電極入れますけれども、うん、まあ僕の場合はもうご覧の通り、
うん、
何も開いてないですから、
うん、
はい、非侵襲でここまでできてます、はい、人類はここまでできてます
やってないだろう何も埋め込んでないだろうよ今水野さんが言った問題点その通りなんだけどさ、
はい、
これ定量的に良し悪し評価するためにどうしたらいいと思う、う
ん、まあ、一つだから考えるべきはその、うん、どれぐらいの速度でその作業が終わるかっていうのをその評価の
そうです
に組み込むと、
あ、完璧ドンピシャです、はい、それを平均ターンアラウンド時間って言うんだけど、
ターンアラウンド、
ターンアラウンド、まあ、うん、
行って帰ってくる
行って帰ってくるまでって感じですかね、はい、お願いしてから終わるまでっていうのをターンアラウンド時間って言うんだけど、複数タスクがある時の平均したこのターンアラウンド時間を考えたらいいよね、
うん、平均何を平均するの、
2つとか3つとかのタスクがあって、
うん、
その平均を取る、だからさっきの例で言うと10分の仕事の後に2秒の仕事が来るとするじゃん、うん、まずだから10分の仕事が終わるのは10分経った時点だよね、
うん、
で2秒の仕事が終わるのって10分2秒経った時点だ、
ね、はい、
っていうことはこの2つの平均を取ると、
うん、
1個目の仕事は10分で終わったし、
うん、
次の仕事は10分2秒で終わったから、
うん、
足して2で割って、
うん、
10分と1秒かな、
あーはいはいはい、
1個の仕事が終わるまでにかかる時間、
はい、
って考えたら10分と1秒ですよね、
はい、
これが平均ターンアラウンド時間、
うん、
です、
なんで足した今10分はさかかる時間ですけどさ、
うん、
ですけどさ
変な敬語ですけどさ
2秒の仕事が終わる時間2秒だからさ、
うん、
10分足す2秒じゃダメな、
あ、違う違う、ユーザーは待たされてるわけじゃん、
はい、でも10分と10分2秒待たされてるわけじゃないじゃん、
と
量を足した方がよくない、
ユーザーから見た時、
はい、
10分の仕事と2秒の仕事を依頼してるんですよ、
うん、
でユーザーの視点だと、
うん、
2秒の仕事すぐ終わってほしいじゃん、
うんうん、
で10分の仕事は10分後に終わってほしいじゃん、
はい、
だからユーザーのこの場合の理想は2秒の仕事から着手してもらって、
うん、
10分の仕事は後でやってほしいわけだよね、うん
はい、
これが優れてるよっていうことを表すために平均ターンアラウンド時間という指標は有用で、
うん、
1個の仕事は2秒で終わりました、
はい、
1個の仕事は10分2秒で終わりました、
うん、
ってことは足して10分4秒じゃん、でこれ2で割ると5分2秒ですよね、うん、
だ
こっちの方がユーザーにとって優れてるよねっていうことを言うための指標
だ、ね、だからあんまりそこの細かいこと考えずに短いものを先に取り掛かるっていうことが評価できる計算式としてそれが導入されたってことだよね。
そうだね、うん、だから直感的な理解で言うと一個一個の仕事を依頼した時に大体どんぐらい待たされるかなっていうことを考えてるわけですよね。最初の例だとめちゃくちゃ待たされてたから、
はい、
平均時間10分になっちゃうけど、
うん、
次の例だと平均時間5分で返ってくるよね、
うん、
っていうことです、
うんうんうん、なるほど。ちなみにそのターンアラウンド時間を計算するっていうことにも計算が必要なわけですよね。
お、いい着眼点ですね。おっしゃる通りです。
だからその分ちょっと増えてますよね。
あ、評価の話と実動の話は別だから、
はい、
つまり今水野さんが言ってるのって評価の話で、
はい、
平均ターンアラウンド時間って別に普段から計算しなきゃいけないもんじゃないから、
うんうん、
何かのアルゴリズムがあってそれを今評価したいなって思った時に計算するのが平均ターンアラウンド時間で、
はい、
このスケジューリングアルゴリズムの中にそれを計算する必要はないんじゃない。
うーん、
あれ
作業に取り掛かる時にさ、
うん、
毎度さ、
うん、
その評価を計算しなきゃいけないんじゃないの。
あ、先言ってるのは水野さん、なるほど。一旦ちょっと置いとかせてもらって、
あ、置いときましょう、はい、
今何の話をして、はい、今何の話をしてたかというと、はい、ファーストカムファーストサービス、
はい、
FCFS っていうらしいんですけど略して、はい、FCFS やってきた順に処理するってやつを考えたんだけど、
うん、
これ効率めっちゃ悪かったよね、
はい、
で多分水野さんの頭の中では早速改善したいなってもう思っててい
や別に
改善前提になってたと思うんですよ。
思ってないです別に、はい、
いやまあでも改善のアイデアあるでしょ。来た順に処理するがいまいちだなって思ったら、
うん、
次何したらいいと思います。
短い順から処理する
ってことですね、
はい、
これ同じ要領でショーテストジョブファースト
はいはい
と呼ぶので SJF って呼ばれるんですけど、
うん、
こうするとかなり改善されるよね。
そうですね、2秒のやつを先に取り掛かるので、うん、待たされてると思う感覚は多分減る
ですってことですね、はい、平均ターンアラウンド時間も5分2秒になりますね、
うん、
2秒のやつと10分2秒のやつになるから、
はい、
ってことでこれかなり良いよねっていうことになったんだけど、
うん、
ここで大きな問題が生じますね。短いやつから先にやろうって思うんだけど、
うん、
短いやつの判別むずくね。
あー、うん、だから事前にどれぐらいの速度で終わるかってのを考えなきゃいけないけどもね。
そういうことですね、
うん、
これの判別結構むずくないですか。人間のタスク管理もそうじゃない。
あ、
この仕事何時間かかるかなって考えるの結構むずくない。
初めての仕事だと ね、そうなりますよね。
取り掛からないと見積もりできねえなみたいな感じになったりするよ。
あー、そうか、確かにそう言われるとそうですね、
うん、
こうしてくれっていう要求の中に計算量とかは分かんないですか。
ね、ある程度憶測はできたりはします、ね、
うん、
こうあいろんなパラメータを使えば、
はいはい、
ただやっぱ厳密なところはやってみるまで分からない。正確なところはやってみるまで、
困りましたね、
うん、
ランダムにもう取り掛かっちゃった方が適当にやるよりは早いんじゃないなんかそのファーストカムファーストサービスよりは早くなりそうだけどね。
賢い、
え
すごい、あのね結構いいですよ。まあランダムに取り掛かるは間違ってるんだけど、なんかね着想としては結構いい。やっぱ水野さん向いてる気がする、コンピューターサイエンスに。
向いてないです。
俺のさ、ゆるコンピューター学ラジオのコメント見ててさ、はい、ほえーって思ったのさ、
はい、
堀本さんより水野さんの方がコンピューターサイエンス向いてて堀本さんの方が水野さんより言語学向いてるんじゃないですかあ、入れ替えた方がいい
逆だったかもしんねえって
マジであれよ、ナルトよ完全にそのコメントつけられて、分かる分かるって同意もつけられてて、あれ、うん、逆だったかもしれねえ、
逆だったかもしんねえあれ言語学で堀尾さんの方が見てましたか。
たまになって、分かんない、そういう言ってる人もいるっていう。
あ、
なのでたまにあの水野さん本当にコンピューターの気持ちが分かってるというか
分かってないです。え、ちょっと考えていい、効率化するその方法。
あ、いいっすよ。
ランダム案よりもっとよくできる気がするんだよな。え、状況としては、
うん、
ちょっと仮に仮定しようか。だから5分のものと3秒で終わるものと1時間かかるものが、
うん、
今 OS のとこにこれやってくださいって来てる。
そうですね、
と仮定するんだよ。で、うん、ただし OS 側はこれが5分と1時間と3秒、
3秒とかにします、
ね、で、うん、終わるっていうことが判別はできないが、
うん、
なんとなくの、
うん、
計算量は OS が認知できているんですか、
うん、まあなんとなくの概算はできそうなんですが、
はい、
今回の仮定だと完全にわからないということにしようか。
じゃあマスクされた状態でタスク A タスク B タスク C が来て、
うん、
それを早くさばくアルゴリズムを考えよう。
考えたい、ね、平均ターンアラウンド時間をなるべく短くするにはどうしたらいいだろう。
なんかわかんないですけど、適当に5秒とか定数を与えて、
うん、
各タスク5秒ずつやらせるっていうのをずっと繰り返したりしたら、短いタスクは早く終わりそうな気がするな、
うん、ラウンドロビンスケジュール知ってんの？すごっ！
え？
あんた、え？やっぱノーション脳に浮かんでる？やっぱりノーション？ 水野さんの脳って。
そうなんですよ。ノーションジャパンによって開発されました。
マジで、はい、え、ダイクストラってこと
ですか。ダイクストラ。ダイキです。ダイキです。
いや、すごいね。ラウンドロビンスケジューリング思いつくと思わんかったわ。マジかよ。
ダイキです、はい。
びっくりした。いや、これ、俺の台本で、はい、じゃあもうギブですねって言って、うんうん、これ巧妙なトリックあるんすよって言って、ドヤ顔で披露する予定だった。思いついとるやん。マジかよ、あんた。
またアルゴリズムの心地よい快感を破壊してしまいました、
ね。はい、いや、でも、これ、賢いアイディアでさ、その通りなんですよ。
うんうんうんうん、
そんな感じしない？短いやつと長いやつが混在してる時って、はい、1秒とかで区切っちゃって、
うん、
次々1秒ずつやってて、やりかけのままどんどん放置していくとさ、
うん、
3秒のやつはちゃんと3ループ目に終わるじゃん。
ね、はい、
だから、ちゃんと短いものはそれなりに短い時間で終わるし、
うん、
長いものはちゃんと叱るべき長さで終わるっていうことで、これ非常に巧妙なトリックだなと思って、
はい、
僕学部生でこれ習って感心して、
うん、
いやー、これ水野さんにも言ったら驚くぞって思ったら、カンパされました。
あの、逆だったかもしんない。
逆だったかもしんない。マジでそうだ。
逆だったかもしんない。
いや、賢いな、さすが。これ、独力で思いつくのって、
うん、
ダイクストラですからね、完全に。あれ？ダイクストラだよな、ラウンドロビンスケジューリング思いついた
の。あ、知らないね。僕、ダイキストラなので。
あれ？ダイクストラで合ってるよね。ラウンドロビンスケジューリングは、あ、ごめん、違うかも。ラウンドロビンスケジューリング、発案者書いてねえわ。
俺じゃないですか。
ミソさんではない、少なくとも。
俺じゃない。
ここに書いてあるから、もう、今よりは前に発見されます、少なくとも。あのね、これコンピュータサイエンスあるあるで、いろんなアルゴリズムダイクストラが作りすぎて、うん、あれこれダイクストラだよなって、大体のものダイクストラだった気がしてくる。
あ、そんなダイクストラやばいんすね。
ダイクストラね、マジでいろんなアルゴリズム考えてる。すごいよ。何読んでても出てくるから。
あ、そうなんや。
ってことで、水野さんは自力でたどり着きましたけど、
はい、
これ非常に巧妙なトリック、
うんうんうん、
一定時間ずつに分けてもう全部のものをちょっとずつ処理していこうっていう諦め、はい、
うんうん、
これ俺結構タスク管理術に参考になるんじゃないかなって思うんですよね。
人間だったら例えば1分とか、
そうだね、まあ、1分だとちょっと短すぎるかもしれないけど、
はい、
10分とか20分とかに決めてさ、
うんうん、
もうその間ガーって集中してなんかやって、
はい、
終わんなかったら一旦諦めて別のことする、
うんうんうん、
っていうかこれ俺やってるなと思って。
あ、本当？
俺結構30分とか決めて、うん、原稿をうわーって書いて、その後溜まってる連絡、その30分の間に溜まってる連絡をザーって返して、
うん、
でまたなんか集中するタスク30分やるみたいな。
へー、あ、そうやって仕事してんだ。
割とそのルーティンやってるなって。別に厳密に30分測ってるわけじゃないけど、
はい、
しばらくガーってやって別のことやって、またしばらくガーってやるに戻るってやってるから、俺ラウンドロビンスケジュールで働いてるじゃん。
確かにね。
今回改めて勉強して気づきました。
ちょっと全然俺とスタイル違いますね。
あ、水野さんどうしてるんですか。
僕は気の進まないやつが最後になります。毎回帰り際にやりたくないことやって帰ります。
テンション上がりスケジューリングです、
はい、
テンション上がったやつからやって、
しかも僕テンション上がるやつタスクおかしいから、僕あの勤怠管理とかつけても楽しいんですよ。
そう、ミストさんなんか知らんけどさ、 AI に代替される仕事やるの好きだよね。あれなんでなんだろうな、不思議でしょうがない。俺
勤怠管理して経費生産も好きです。僕ちなみに言うと
AI に代替される人材ですね。
すっごい得意なんですよ。
なんでなんすかね。
そうなんですよ。この辺のやつやってテンションを上げて、最後にあの原稿を書くとか、うん、デザイン、
うん、
紙面デザインを考えるとか、
はいはいはい、
そういう気の進まない業務をして帰ります。
編集者向いてないんじゃないですかね。
内勤がやっぱり得意なのかもしれないですよ、ね、
そうかもしれないね。もしくは AI が得意なのかもしれないですけど、やっぱコンピューターの中に就職するのが正しかったかもしれない。
あ、じゃあ僕側が人間、中ノーションですけど、側ノーション中人間にす
ればよかったかもしれない。
逆だったかもしれない。
側ノーションってなんだよ。そうですね、ちょっと内側と外側が逆だったかもしれないですね。
逆だったかもしれない。
可能性ありますね、はい、あとだから改めて俺ラウンドロビンスケジューリングで暮らしてるじゃんって思ってから気づいたのがさ、
はい、
ポモドーロテクニックもそうだなと思って。
ポモドーロテクニックなんだっけ。
知ってる？ライフハックでよく言われるやつ。
あ、ちょっとわかんないかも。
キッチンタイマー持ってきて10分だっけな、なんか忘れたけど、
うん、
短い単位で集中してやりなさいって言って、
あー、はいはい、
ガーってやってまた3分かなんかインターバル取って、
うんうん、
でその後また10分やるみたいなやつのことポモドーロテクニックって言うんですよ、うんうん、
はい、
これラウンドロビンスケジューリングだな。
確かにね、
一定時間ごとに切ってタスクをやるって、これだからかなりやっぱ OS と人間近いことしてるなっていうのを改めて思いましたね。
たださ、俺そのやり方やる人にいつも思うけどさ、
うん、
切り替えコストでかくないって思っちゃう。
OS と全く同じ。
え？
OS も全く同じ問題を抱えてるんですよ。これラウンドロビンスケジューリングも細かく切りすぎると、
はい、
切り替えコスト、オーバーヘッドって言うんだけど、これ、
うん、
オーバーヘッドがでかくなりすぎて、
うん、
非常に効率悪くなるので、
うんうん、
ある程度の長さを取らないといけないっていうね。さすがです。
そうよね、
全く一緒。 でも人間もそうだ
ね。そうか、 OS もそうだとは思わなかったですね。 OS はそういうのできるんだと思ってましたけど、
いや OS も全く分
かんないですね。困っちゃうんだ。
復帰しないといけないから元の計算中の状態に、うん、はい、それ時間かかる、
うん、
人間もそうだよね。
人間そうでしょ。原稿なんてさ、うん、もう書き始めたらさ、うん、ガーってやっちゃった方がさ早くない？
おっしゃる通りで、だから俺ラウンドロビンスケジューリングやってるわって言ったけど、今日が乗ってきたら急に4時間そのままやり続けるから全然ラウンドロビンスケジューリングじゃないわ。
そうだよね。
そうなんだよね。
なんか原稿とかさ本当書き始めるコストでかいからさ。
でかいね。
うん、
中段が向いてないタスクってあるね。確か
ありますよね。その点ね、勤怠管理はそんなことないんですよ。ちょっと中断しても ね、
そうすね、
戻ってこれますよ。
いつでも始められるし、
これは本当ね中毒的なタスク。
なんでそれ楽しいのかな。
毎日のようにつけて、もっと勤怠管理をつけさせてくれと。人事に掛け合うかと思ってますからね。
俺らと仲いいさ、はい、お世話になってるバリューブックスっていうね、はい、本の EC サイトの担当者飯田さん、勤怠、はいはい、管理が嫌いすぎて、うん、なんとか自動化できないかっていうのをすごいやってましたけど、勤怠、うん、管理のボタン押す作業を自動化したら怒られたって言ってましたけどね、うんうんうん、水野さんに2人分やってもらったらいいかもしれない、
ね、僕にとってはごちそうですね。
なんだよごちそう。
やべ、また持って話しちゃった。また持って話しちゃった。
もうどんどんインターネット芸人になってくんだからあんた。まあ、というくしくも、はい、水野さんラウンドロビンスケジューリングの欠点も言い当ててくれましたね、うんうん、オーバーヘッド、その切り替えにかかるコストが大きくなって、はい、全然本質的じゃない時間が増えて効率悪くなるっていう問題もあるので、これは適切な長さを選ばないといけないっていうのも OS の一大トピックですね、はい、
うんうんうん。
であと今出なかった話で言うと、優先度付けをプログラム側でするっていうアイディアもあるんですよ、
はい、
プログラム側っていうか、まあ、OS が最終的には決めるんだけど、うん、いろんなパラメータを考えて優先度をつけて、そこから早い順にやっていく、優先度高い順にやっていくみたいなアイディアもあるんだけど、はい、まあ、これの問題点は最初に言いましたね、スターベーションが起きてしまう、
うんうんうん、
優先度低いやついつまでも着手されなくてかわいそうだ、はい、みたいな問題があったりして、まあ、どのアルゴリスムも一長一短ありますよ。
人間もそうですからね、やっぱね、うん、優先度が低いものをやろうと思うっていうのは暇にならないとダメですからね。
そうなんだよね、だどんどん増えていくんで、いろんなタスクがね、
うんうん、
まあ、ということで一長一短あるので、こういうのを実際には組み合わせて、
うん、
複雑なことをやりながら、
そうなんです、
ね、OS 君はいろいろやってます。
へ
え。やっぱこの根底にあるのはこのラウンドロビンスケジューリング、
うんうん、
このアイディアはかなり生きてるので、
うん、
これやっぱポモドーロテクニックで動いてんだな我々のコンピューターもっていうのを改めて皆さんに思ってもらえると愛着湧くんじゃないかなと思います。
あ、じゃあ OS がいろいろあって、うん、それぞれに違いがあるっていう時の違いっていうのは、この中の計算式の話をしてんの？計算式っていうかアルゴリズムの、
そうですそうです、
なんか中身が違うってこと？
そうそうそうそう。だからまあ現代のアルゴリズムかなり複雑すぎても説明できないしピンとも来ないんだけど、
はい、
まあ、ざっくり言うとこのラウンドロビンのね、
うん、
1回の長さがちょっと違ったりとかさ、
うーん、
そういうものが違うイメージだという、まあ、思います。
そう言われるとさ、
うん、
全くピンとこないからね、
うん、
我々としては。
何が？
MacOS はこういうことが強いですとか、はいはい、
うん、
言われてもさ、
あ、そう、ね、
まあ別に全部それなりに動くからなあってなっちゃうから、
裏側のこと一個もわからんなってなるよね。
わかんないからやっぱイケてるデザインの方に目いきますよね。それはね。
そうなんですよ。だから前回の話になるよね、うん。OS の本体じゃない部分ばっかりみんな気になっちゃうっていう。と、
は
い、ことで、
はい、
今回は OS 凄腕のタスク管理者。うん、
はい。
なのだという話をしてきました、
はい、
皆さんもやっぱね、いろんなこと一斉にコンピューターにやらせてて、ファンがうわーんって言い出した時に、おーこいつ頑張ってさばいてるっていう可愛いをちょっと見出してもらえるとね、いいかな。
値を上げてる感じですよね。
そうだね、
凄腕の人が。
そうだね、凄腕の人がもううわーってなってる、うん、まあ、ていうか厳密には違うんだ、フォーンって言ってるってことは CPU が派手に稼働してるから、
はい、
計算するやつが派手に稼働してる。
あ、はいはいはい。
要はタスク管理者がなんとか割り振って、うん、パンパンにした結果、その部下が大変なことになってるみたいな感じですね、
うん、それ見て堀山さんどう思うんだっけ。
かわいいな。頑張ってるな。
キュートアグレッションだ。キュートアグレッション男。
確かにね、かわいいやつをちょっと攻撃してね、はい、その様子に燃えるみたいなね、はい、感じかもしれないですね。
チーカーとかがね、そうだと言われてるやつありますけれども、ね、まあ、
だからやっぱね、最初にも言ったんですけど、 OS はかなりブラック企業よりで、うんうん、その CPU をいかにして休ませないかっていう無駄な時間を作らないかっていうのが一大テーマ
やべえやつ
になっておりますので、あんまり学びすぎると最終的にブラック企業経営者になるかなという気がするので、
うんうん、
そこはねお気をつけいただいた方がいいと思いますね、はい、
うん、
ただね、記憶の管理の話したじゃん前回ちょっと、
はい、
記憶領域を上手に割り振ってるんですよっていう話したと思うんだけど、これは記憶の整理の時間みたいなのかなり必要で、記憶領域みんな好き勝手に使ってると一回使って解放されて、
うん、
そこまた使って解放されてを繰り返していくとさ、あまり領域がどんどん狭くなっていくから、
あまり領域
残ってる空白の記憶領域っていうのがどんどん狭くなっていって、
うん、
ちっちゃい領域がいっぱいできてっちゃうんですよね。
ああ、はいはい。じゃあイメージとしては、部屋に子供が無造作におもちゃを適当な場所に散らかして置いていった結果、
うん、
本当はスペースはいっぱいあるのに、
うん、
棚を置く場所がない。
そうだね。
でもおもちゃを脇に一回どけたりすれば、
そうだね、
棚は置けるのにみたいな状況 状
況か。そういうことそういうこと、ギュッとすればいいのになーみたいな、うん、無駄なスペースがいっぱいできちゃう、
はい、
っていうことですね。でこれを一回ギュッと寄せて、
うん、
まとまった領域を確保することをコンパクション、
コンパクション、コンパクトにする、
コンパクトにすることじゃないですかね、はい、コンパクションって言われるんだけど、
はい、
これは効率よく記憶領域を管理するために OS 君が頑張ってやってくれてることなんですよね、
うん、はい、
これ人間で言うと何に相当しますかね、
コンパクションが、
コンパクション、記憶のコンパクションって
睡眠
だよね、
うん、
多分睡眠してる間に記憶って整理されるって言うじゃん、
はい、
だからこれ睡眠だなと思って、これは OS かなり頑張ってやってくれるから、
うん、
だから OS はめっめっちゃ休みなく働かせるんだけど、睡眠時間だけがっちり取らせてくれます。すごい変なブラック企業経営者ですね。
あ、プライベートはないんだけど、
プライベートはないです。ただ、はい、寝させます。いっぱい寝ろお前は、しっかり寝なさいって言って、起きた瞬間にはい働け、1何秒も休むな。これがOS の発想ですね。
ちょっと擬人化すると嫌いになってきましたね。OS が
変なやつって感じがします、ね、まあ、そんな感じで本日全2回で OS シリーズをやってまいりました、
うん、はい、
だいぶイメージ湧いたんじゃない？ OS が普段何やってるか、
うん、はい、そうですね。
なのでまあこうやって今後皆さん OS アップデートしますよって言われてるとき、あ、こういう資源管理がアップデートされてるんだなっていうイメージを持ってもらえるようになったら、僕としてはとてもありがたいなと思ってやらせていただきました、うん、
はい。
それでは引き続き面白かった方はチャンネル登録、高評価、感想のコメントとかね、
うん、
皆さんも話聞いてて OS ちゃんこんな人だなって思ったみたいな感想を書いてもらえると励みになるのでありがたいです、うん、
はい。
ぜひ皆さんも1ナノ秒も休むことなく高評価ボタンを押し続けていただけると、
ね、再生もし続けてもらって、ね、
し続けてもらえるとね、はい、とんでもない再生回って儲かる気がします
ので、ひたすらにそこで働き続けていただいて、
ちゃんと寝てください、うん、ちゃんと寝ないとダメだから、やっぱ睡眠だけはしっかりとっていただいて、
寝て起きたら
1ナノ秒の休みもなく高評価ボタンを押し続けてください。
はい、
そういう暮らしを皆さんにぜひやっていただきたいなという
推奨しております我々は、はい、
捕まりそう何かで。というわけで今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。